日土曜日の暮らし経済塾、オープニングナンバーはエリッククラプトンでチェンジザワールドでした。昭和37年3月3日生まれ、現在45歳。今週のこの人に聞け、ゲストは所沢市下富にあります株式会社アシタバフューネスト代表でいらっしゃいます岩田博之さんです。岩田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、株式会社アシタバフューネスト、アシタバはひらがなで、フューネストはカタカナでね書かれている、会社名なんですけれども、早速いきなり本当みんなに聞かれている質問だと思うんですが、このアシタバフューネスト、フューネストっていう意味はどういう意味があるんですか？
フューネストはですね、これは造語なんですけれども、はい、ご葬儀っていうのは英語でフューネラルというふうに言いますよね、
はい、
でフューネラルではちょっと舌がかみそうなものですから、まあ、お尻の方に最上級系の EST をつけまして、フューネストという造語を作ったというような流れでございます。
なるほど、うん、じゃあ株式会社アシタバフューネスト、ね、業務内容はその葬儀に関することならもう何でもということで、
はい、
ね、やってらっしゃるわけですけれども、じゃあ新しくその岩田さんが作られた言葉で、じゃあこれから皆さんに浸透していきそうですね。てかやっていきましょうか、これで、
はい、これで これは何って言われると、まあ、説明させてもらえるんで、まあ、それで、覚えていただけると。年配の方はアシタバっていうもの自体、まあ、よくご存知だと思いますのでね、はい、で若い方はアシタバって何よっていうふうになりますから、
そっか、そうですよね、
まあ、その辺がつかみどころというか、
はい、世代を問わず、
そうですね、
どちらでも分かっていただけるっていう、そんな感じですかね。
はい、
このね、株式会社アシタバフューネストという会社は、実はでも、まだ、
はい、
出来上がってからはそんなに年月は経ってないと。
生後数ヶ月ということで。
お、そうなんですね。
まだまだ若い会社ではあるんですけれども、
はい、
若いなら若いなりに、やることはたくさんあると、いう業界ですので、
はい、はい、そうですよね、私自身その祖母の葬儀しかまだ経験したことがないんですけれども、はい、とてもね、その魅力的なと言ったら、まあ、ちょっと表現として合ってないのかもしれないんですが、でも必ず人って死ぬわけですよね。
そうですね、うん、
でもそうなってくると、もう本当に一人一人その葬儀のやり方も違う、
違います ね、
そうですよね、
なので本当個性、人の個性の数だけお葬式のやり方はあると
はい、
いうのが、まあ、僕の心情ですかね。
とっても大事な、すごい素敵なお仕事だと私は思っています。
ありがとうございます、はい、
本当にぜひね、岩田さんには今日はいろいろお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はいはい、そんな岩田さんがじゃあこの会社をじゃあ始めようと思われたきっかけっていうのは何だったんですか？は
い、まあ、いろんなきっかけというか、もうこれまでね、40数年間生きてきた中で、いろんなの経験を積んできたわけなんですけれども、まあ、やっぱり一つ自分の親が他界したことによりまして、まあ、それまで生きてきた人生が本当一気にスイッチングされたというか、裏から表、になった非常に大きな出来事だったんですね。でその、まあ、母親が残したというか、あんたは食べ物屋さんか葬儀屋さんになりなさいと、ガキの頃から僕言われておりまして、
そうなんですか。
で、まあ、父の葬儀、母の葬儀と、まあ、2年おきに出したんですけれども、自分自身が後で考えると、何もその辺を覚えて入れなかったんですね。
もうやっぱり本当に、ね、やることいっぱいあるし、悲しんでる暇はないしとか、でも悲しいしとか、
その頃は僕はこの業界に入ってませんから、今の皆さん普通のもちさんと同じ立場ではあったんですけれども、もう本当に何が何だかわからない状態、その中で、母の棺が、まあ、火葬される瞬間、その瞬間の画像だけは、まあ、覚えてるんですけども、前後のことがよく覚えてない、はい、で、世の中の虫さんがみんなこういうね悲しい思いをするんだとすれば、不幸だなと、だったらば自分がそういう不幸な目に遭ってんだから、それをさせないように、今自分と逆のことをすればしてあげれば、はい、 素晴らしい最後の瞬間が迎えられるんじゃないかなというふうなものがバネになってるという、ね、感じですね。
いやもう本当にやっぱり、まあ、それまでは多分ね岩田さんも、そういう、ね、葬儀のお仕事ってっていう感じでちょっとね半信半疑な部分があったのかもわからないんですけど、
そうですね、うん、でまあいろんなね、これまでの経験をもとに、はい、ふとこう母が亡くなったその何年か後にね、はい、うん、考えてみた時に、うん、自分が葬儀屋になるっていうのはどうなんだろうと思った時にそれありじゃないかなと、うん、いうふうに拒絶反応を起きなかったこと自体が、はい、うん、まあ滑り出しのきっかけですかね。
そうですよね。じゃあ本当やっぱりね、でも私も それはね本当にその通りだなって感じますし、これからのその葬儀のあり方っていうのもやっぱりどんどんこう変わってき、
変わってきますね。
きますよね。もう今まさに変わってきてるっていう、
変わりつつある、
ね、状態ですよね、はい、なのでこれから、まあ、それこそ私とか、まあ、岩田さんもいずれは死ぬわけですし、そうですね、若い井上くんだってね、うん、いつ死ぬかわからないのよ、はい、でもそうなってくるとやっぱり一人一人それぞれ違う葬儀を、
そうですね、
考えるといろんなアイデア持ってないと、
そうですね、アイデアというかその方の個性が分かればそれに合わせればいいわけですから、その方らしくないものを持ってきちゃったらそれほどトンチンカンになっちゃいますんで、だから、まあ、写真が好きだった方には写真で、
うんうんうん、
音楽好きだった方には音楽で持ってあげればいいんですけれども、やっぱりその、ご親族の方、もしさんの方、ご親族の方、周りの回送客の方、いろんな方のご理解をいただかなければならないところもありますので、そういったバランスも必要だと思いますが、やっぱりご葬儀 の大量生産は、今後は、どんどん少なくなっていくだろうというふうに思ってますし、少なくしていきます。
あ、誰の葬儀でも同じような葬儀ではなく
て、ないですね、
もう本当に個性がある、
そうですね、
その方の最後を飾るにふさわしいというような、すごいですね。じゃあちょっと一曲を挟んで、そのじゃあいろいろね考えあると思うんですけれども、話していただける部分までで構わないので、
はいはいはい、
秘密の部分もあると思いますので、
はい、
ぜひ、はい、後半も伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
but I've been around.
You mean to say you ain't been uptown?
No, I ain't been uptown. What's uptown?
It's a pleasure you're about, and you feel like stepping out. Oh, you've got to shout it, let me off uptown. If it's rhythm that you feel, then it's nothing to conceal. Oh, you've got to spill it, let me off.
なんかちょっとこういう曲がかかるとなんか岩田さんの体が動いてるようなそんな気がしますが、お送りしているのはアニタ・オデインの Let Me Off Up Down という曲なんですけれども、岩田さんは実はね音楽、
そうですね、まあ本当かじり程度とか手習い程度ですけども
、いや、もしかしたらね有名なミュージシャンになってたかもしれないっていう
運命もあ
ったと、ちょっとね今ねマイクが降りてるところで聞いちゃったんですけれども、
恥ずかしい限りです、
ね、いやでも本当に実は岩田さんのそのこのね明日バフィルネスと立ち上げるまで のお仕事っていうのはものすごい経歴になるんですが、
そうですね、
ちょっともうねこの番組の短い時間では話しきれないので でどんなお仕事をされてたかっていうのはちょっと全部は言い切れないんですけれども、でもやっぱり本当にいろいろなお仕事を経験されているので、はい、それを今回のこの、その葬儀の中で生かすことはできますよね。
そうですね、もう本当に今までの、ね、経験の集大成と言ってもいいとは思うんですよね。もう本当に広く浅くいろんな知識が頭の中に入っていると、幸いなことにいろんな方とお話ができると、はい、目線を合わせることもできれば相手の方も少しは心を開いてくれるかな。
そうですよね、
という意味では非常に良かったと思います。今までの方々にも感謝してます。
なんか本当そういう意味では実は知らない間にこの、そのね、だから葬儀の会社を立ち上げるための準備をしてたとかとも考えられますよね。
もうずっとこう紐解いていくと、そうなのかもしれないです ね、いろんな意味で転職なのかなと思います。
はい、やっぱりね、話はもうその人の人のその亡くなられた方の個性を出すっていうことに今尽きるかなとは思うんですが、ただでもやっぱりビジネスとしてもやっていかなきゃいけないっていう ね部分もね、あったりしますからね、なんかそういうところはそのきちっとやっぱりお仕事として、
はい、
岩田さんには安心してね任せられるというふうにね、皆さん安心していただきたいと思います。事前にね答えていただいたそのアンケートの中で三者相反、
はい、
ということで、はい、やっぱりその喪主の方と、
そうですね、うちはもうあくまでもプロデュースというかそのディレクションする仕事が葬儀社の仕事ですので、はい、お客様がいて、支えていただける業者さんがいて、でうちがいて、で両者が反映してこそうちが反映できると、皆様あってのことでおかげさまということで、うちの会社のマークも三角形になってるわけなんですけれども、それは僕がずっと若い頃にですね、とある方から三者相反映という言葉を、教えていただきまして、いつか自分で根を生やしたらこの言葉を使わせてもらおうというふうに気持ちには決めておりました。
なるほど、はい、ね、明日場っていうのもね、こう明日また
そうですね、
ね、またこう新しい
根
が、
ね、厚かましいというか、
いやもう本当一つ一つね、会社のその名前もそうですし、ね、そういうこう経営方針というのもそうですしね、すごく岩田さんにね、ぜひね、皆さんね、何か、あったら相談していただきたいなと思うんですけれども、
どんなことでも聞いていただければ、
あとやっぱり葬式ってその本当にね、一人一回ですよ ね、
そうですね、
死ぬ時はね、はい、なので、残された家族とかは何回か、両親で2回とかね、経験するかもしれないんですけれども、そうたくさん回数経験するものではないですよね。
ないですね、
なのでやっぱり皆さんこうあまり知識がないというか、実際自分がその喪主とか、それからその家族の立場にならないとわからないところとかもいっぱいありますよね。
たくさんあると思います、
そういうことに関しては岩田さんは、
そうですね、はい、本当にわからないことだらけっていうのがお客さんの正直なところだと思います、で僕らもそれをわからないまんまにお話し進めたところで、ご葬儀っていうのは安いもんじゃありません、
100
万単位の金額の買い物がね、ものの何十分で、わけわかんないままに済んじゃうっていうのは、これは普通の買い物じゃないですよ。だからやっぱりその時間かかってでも少しずつ分かってもらって、で分かってもらったら選んでもらう、だからそこで業者を選ぶっていうことが、消費者として必要な部分じゃないかなと思います。
そうですよね、
もう分かんないことは分かんないからもう一回言えと、
あ、
葬儀だから聞いちゃいけないってことはありません、
ね、
言っちゃいけないってこともありません、皆さんのお財布はもう限られたものですから、それをいかにその個人のね、お別れに使うのか、個人様を多分草場の陰から、どうやって使うんだってこうね言ってると思います。でそれをバランスよくこうさじ加減できるのは葬儀屋しかないわけです
ね。そうですね、でやっぱりそのオリジナルのね何か葬儀をっていうことになれば、やっぱりちょっとオプションでお金がかかっちゃったりとかっていうこともね、
そうですね、
ありますからね、
かければかけただけできますし、
そうですよね、
なければないなりに、それはもう頭と体使えばいいことですから、どうにでもなります。だからお金ありきじゃなくてね、やっぱりその、こういうふうにしてあげたいっていう気持ちありき、そっちが先だと思いますよね。
ね、本当にぜひね、岩田さんに皆さん相談していただきたいなと思うんですけれども、岩田さんは実はいろいろなんていうんですか、出前講座っていうんですかね。
そうなんです、ね、こういうことをですね、
はい、
今日は割と気取って喋ってますけども、砕け始めますね、大変なことになりますね。
でも本当打ち合わせの時もとっても楽しいね、お話ご放送に なんか載せたいんだけども時間がないよっていう感じの楽しいお話いっぱい聞かせてもらったんですけれども、じゃあこう岩田さんを呼んで、じゃあいろいろその葬儀に関することでも、
そうです ね
もちろんそれ以外のいろいろ
勉強会のセッティングをしていただくとか、はいはい、本当に僕はどこ行っても喋りたいってこういうことを説明したい、でも皆さんに分かってもらった上で初めて同じ土俵に上がるわけですから、こんなことが分かんないんだよってみんなに説明しろよということで声をかけていただければ、もうどこにでもひょいひょいと伺ってお話しさせてくださいとあちこちでお願いしてます、
ね、あとは最近自分の葬儀というか自分のお墓をもう生きてる間に自分で、ね、建てちゃうとかね、はいはい、葬儀も多分自分で俺が死んだらここの葬儀屋でやってくれとかね、なんか割とそういうのを事前にもうやってしまう方も
多いです、
ね、増えてきてますよね、
は
い、
今僕らがまさしくやろうと思ってるのは生前葬、生前葬をやりましょうっていうことで今進めてます。
いいですね、私ちょっと生前葬いいなと思ってたんですよ。
ね、皆さん60歳になって還暦を迎えた時に、還暦祝いではなくて、60年間今までありがとう、ね、これからもよろしくということで、本当に死んじゃったら本人が、ね、皆さんにお礼言えないんですよ。
そうなんですよね、
だったら生きてる間に言っちゃいましょうよ、厚かましくそれ以降もまたよろしくねということで言っておけば、その時に集まった名簿で本当の葬式の時には礼状が出せるとかね、いろんなことがあるわけなんですけど、その人生の転機として、還暦というそのイメージではなくて、お葬式前倒しにしたってありなんじゃないのっていう、
いやありですよ、
ことすら、考えていきたいなと。
でも本当変わっているので、今その、ね、葬儀の業界っていうのが、多分ね、岩田さん今ちょっと新しいことをおっしゃってるなっていう感じがしましたけど、ね、もしかしたら続々後ろから後を追ってくる
そう、もうや多分ね、やったもん勝ちだと思いますよ、
ねえー、
言っちゃっていいんだから分かりませんけども
でも本当、所沢にそういう会社があるっていうことはもうね、私たちにとっては嬉しいことですから、ぜひ皆さん相談に行っていただきたいと思うんですけれども、はい、先ほど初めの時にですね、所沢市下富っていうことでご案内したんですが、実はは
い、
はい、もっと
おかげさまで
目立つところに移転する、そうですね、
ですね、はい、話進んでるところなんですけれども、はい、東新井町の交差点ですね、463バイ、バイパスなのかな、463ですね、
バイパスです、はい、バイパスじゃないな、裏とこバイパス、
裏とこバイパスなんですかね、
そうですね、
狭い、はい、狭くなってるところですよね、
はい、
最上から本当車で5分ぐらいのところなんですけども、
その最上のすぐ近くです ですね、便利ですね、
交差点に事務所を構えられることとなりましたですね。でもちょっとそこで一つ皆さんに覚えていただきたいなというのと、
はい、
葬儀屋さんだからっていうんじゃなくてね、皆さんにこう来ていただけるような、そういうスペースをちょっと考案して、ね、はい、作っていきたいなということで思っております。
じゃあそれこそね、これまで、出前も出前出張もね、そういう講座もやりますよっておっしゃってましたけれども、その場そのスペースでっていう、
来ていただければ丸一日でもきっと喋ってるんじゃないですか、暇であれば
いやでも本当岩田さんのね、人生経験はね、多分ずなんか毎日通ってもなんかもう本当に足りないぐらいの、ね、いろんなお話聞けそうなので、ぜひ皆さんね、ちょっとね、僕もそういうし会社立ち上げたいとか、何か悩んでることとかっていうね、そういうの相談していただいてもいいんじゃないかと思いますが、
同じような志、ね、ある方でしたらば、
はい、
大歓迎です。いろんなご相談して力を合わせたいと思いますので、はい、
うん、
一人じゃ何も所詮何もできませんから皆様のおかげさまですから
おー、なるほど、いや本当に今日はね、ためになる楽しいお話どうもありがとうございました。はい、今週のこの人に聞け、ゲストにお話お伺いしましたのは、所沢市、今は下富にあります、4月からはおそらすく東新井町になります、
はい、
株式会社明日バフューネスト代表の岩田博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。